ともとはインスタグラムを使って、うん、オンラインで洋服のブランドをたくさん作って、
うん、それ自分で作ったんですか、その32って。
そうですね、うちの会社で。
あ、そうなんだ。ただいろんなやつ集めて32じゃないんだ。
自分たちで作ったものが多いですね。買収したところとかもあるんですけど、うん、この2年で50店舗ぐらい、その売れてるブランドはお店を出したりしたんですけど、資本金10万円で一昨年一応、まあ、上場して、
うん、なんで上場したの。
まあ、一生結構やるかなと思ったんで、なんか相性が悪いから逆に面白いかなっていう。
え、ちょっとよく分かんなかった。
なんか上場とクリエイティブなことって世の中的に結構相性が悪いと思われがちというか、要は例えば4ヶ月に1回収支の報告をしないといけないんで、売上がどうで利益がどうで、どうしてもその短期的な目線になってしまうじゃないですか。こう外圧があるというか、外からの声があると。
あ、そうやって考えたんだ
と思う方が多いので、うん、けどなんかそんなこともないんじゃないかなと思って
そうなんだ、
やってみようっていう
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は株式会社ゆとり代表取締役社長のゆとりくんこと片石孝則さんをお迎えしてお送りします。株式会社ゆとりは、はぐれ者をつわものにを企業理念とするアパレル企業で、 Z 世代向けに複数のストリートブランドを展開しています。またデジタルの深い知見とストリートカルチャーのリスペクトを掛け合わせた新しい時代のブランド作りに挑戦しています。代表的なブランドには1990やパムなどがあり、2023年に業界史上最年少で東証グロース市場に上場を果たし、今最も注目されている企業の一つです。まずはこんなお話から。
海が聞こえるってあった、うん、
はい、
僕結構好きで。
あれ好きなんだ。
あの年に生まれて93年、
うん、
はい、高校生の時になんか部活辞めちゃってすごい暇だった時間があったんですよ、うん、でジブリの作品全部見ようって思って、
うん、
なんか一通り見て、
はい、
家 で、
はい、
で海が聞こえる、もちろんその千と千尋が自分の中の殿堂入りみたいな感じで、はい、初めて見た映画なんですよ多分自分が。あ、映画館で
この、うん、生まれて以来
今世でそういうもちろん有名な作品も好きなんですけど、うん、なんか高校2年生の夏とかに見て、
ちょドンピシャじゃない。
そうですね、あの感じが印象に残って、なんかそれを受けて作った作品が耳を澄ませばだみたいな話を聞いたことあるんですけど、本当なんですかそれって。耳を澄ませばが確か95年とかで。
そうだよね、
はい、
そう、
はい、
宮崎駿が心の狭い人だね。
いやすげえ聞きた。
いやあのね、いやまあ簡単
ジブリめっちゃ好きな
の。いや簡単に言うと、はい、心の狭いっていうのはどういうことかって言ったらね、
はい、
あの自分をね、はい、刺激する人は、
はい、
なんか許さないのよ。
なるほど、すごい。
だからその海が聞こえるって、
ええ、
ね、彼が関与しないで作った、はい、
テレビの初テレビ作品みたいな感じですよね。
そしたらまあね、とはいえジブリで作ったやつだから彼も見るでしょ、
はい、
そしたら見た途端にね機嫌が悪くなる
わけ、はいはいはい、
でこれに対抗するやつ作ろう。
あ、やっぱそうなんですね。
いや本当にそうなの。
なるほど。
あのね、なんていうのかな、あの大人げないっていうのかな、
はいはいはい、
そういう人なのよ。
ものすごい耳を澄ませばはこうなんていうんですか、ファンタジーというか、
うん、
海が聞こえるはなんか何事もなく過ぎ去っていく。
まあそうだね、うん、
あの90年代ってこういう感じだったのかなみたいな、すごいなんか高校生の心に刺さりました、ね、
刺さるよねあれ。
刺さります
だけど僕もね、
はい、
ちょっと必要があってっていうのか見たんだよね最近、
ええ、 最近リバイバル上映すごいされてますもんね、
う
ん、
映画みたいなあのビデオで見たんだけどね、こんな面白かったんだと思って、
うん、それ どの辺がなんですか鈴木さん。
どの辺ってね、なんていうのかな、こうなると思うとこうならない、なんかそれの繰り返しが
あ
で、ね、それについていくとドキドキするじゃない。
確かに確かに、
それが楽しかった。
あ、
要するにあの耳が聞こえる海が聞こえる、
ね、
そう海が聞こえるは何て言うんだろう、あのなんだっけな、彼女原作者
氷室
そう
紗友子さん、はい、
でこの人、まあ、僕当時っていうのかな、昔雑誌を作ってて、
アニメージもちろん、うん、
でその時に編集部の一人のスタッフがね、その氷室紗友子っていう人に、
はい、
この雑誌でね、小説を連載し、
あ、アニメージュの連載小説を、
そうなので
映画化したってことなんで、映画じゃない
っていうのかね、
テレビ作
品、まあ、全部話しちゃうとね、
あ、お願いします。
彼女が、はい、その三木っていう女性がいて、で僕にねこの人でやりたい、
はい、
って言ってきたんだけれど、あのえって言ったの、
はい、
というのは氷室紗友子っていうのは当時の、うん、なんていうの、大ベストセラー作家
だよ、
はい、そうするとね、まあ集英社っていう会社あるじゃない、そこのほとんどお抱え、
おお、なるほど、
そうすると他の出版社で絶対書かない人なんだよ。
ああ、すごい、
うん、でそういう人だったの、
外に出したく
ない、何書いてもうまくいく、
なるほど、
うん、でその人と私は付き合いたいっていうわけ、
はいはいはい、
これでまあでもそういう状態だから、なかなか彼女を説得するのは難しいんじゃないって言って、
はい、
知ってたわけじゃないから、
ええ、
そしたらね分かってますって言うわけ、
はい、
これでねこういうことをお願いしていいですかって言うから、
はい、
何って言ったら、
はい、
普通にね門を叩いたって、はい、OK をしてくれない、
はい、
考えたんですって言うから、何考えたのって、ジブリでね出来上がった小説を映画にする、
なるほど、
映像にする、
はい、
まだ何もできてないんだよ。
すごいですね。
でもその彼女がそれ言ってきたわけ、
はい、
これで一瞬悩んだんだけれど、まあ、それじゃあゆっくりね、
うん、
順番でやろうよって、
うん、
ね、でまあいずれはそういう話になるかもしれない、
はい、
って言ったらね、彼女がもうね連れてきちゃうんだよね、編集部へ。氷室さんとね宮崎駿さん、
はい、
対談を
お
やりたいんですって、でまあね日村さんもすごいし、
はい、
宮崎はもう人気出始めたから、
はい、
まあじゃあいいんじゃないって、うん、でそれは彼女としてはね、その三木さんね、何が何でも彼女を連れてきて小説を書かせたかった、
なるほどなるほど、
うん、それで僕も初めて会ってね、俺でやってたら僕は彼女に、実彼女っていうのは三木さんね、
はい、
感心したの、
はい、
だって何が何でも自分の夢を実現したい、
うん、
俺氷室紗友子が好きなんだから、うん、俺で他の雑誌では絶対書かないけれど、ジブリで映像化って言えば彼女だってこちらを向いてくれる、これでね始まっちゃったんですよ。
それを若い、なんか若手育成みたいな文脈も、
まあ、あれはね氷室紗友子が、はい、まあ、僕もねちょっと読んでみたのいろいろ、したら面白いんだよね、でもこれは宮崎駿には向かないと思ったの。あのね、宮崎駿は、はい、こんなの絶対ね逆らしても要するにこういうのは作れない、うん、だとしたら、ね、宮崎駿をちょっと横置いといてそれで作れないかなってちょっと考えたの、これが真相なのよ。
なるほど。
そうで、まあやり始めたら、
はい、
やっぱりアニメーションなんかですごい人気が出たんですよ、うん、これで僕はまあ彼女ともいろんな話をするようになってね、それでまあやっていく中でね、氷室紗友子がその担当者の三木早苗っていうのをすっごい好きになっちゃって、でなんでかっていうとね、まあ作家がいて編集者っていうと普通編集者が作家を、なんていうの、もてなさなきゃいけないじゃない。
確かに、はい、
ね、そしたらね、あの氷室紗友子がある日、鈴木さんっつってその三木早苗がいない時に、あの子、あの彼女すごいですねって。で氷室紗友子ってお酒が好きだったわけ、
うん、
そしたら僕にね、あの三木さんはね お酒が強いんですよねって、はい、っていうんで私も好きだから2人で飲みに行く。ほうほうほう。最初に潰れるのは彼女なんですよ。
おー、なるほど。
で、ね、潰れた彼女を彼女の自宅まで送る。
すごい。
つまり
人間と人間って感じ
ね。俺ね、私はそのこと初めてだった。
なるほど。
いつもね、死体を置かないふうに扱われてきたけれど、はい、人をこうやって扱うって面白いですねって言い出したわけ。
なるほど。
うん。
しかもものすごいチャーミングなんでしょうね。そう思わせるというか。
そう。そう、だ一生懸命だったんだよね
ってことですよね。
うん、これ三木さんねもうお酒が強いって自分で自慢したの。
なるほど。
実際そうだったし、
はい、
ところが、
はい、
ね、今の日本酒はもっと強いわけ。でもそれがきっかけでね、うん、始まるんですよ、うん、
血が通った、
ね、それで今の実際やろうってことになるじゃない。これね僕としてはねやるっていう時に、まあ、ジブリは、はい、なんて言ったって宮崎の中心の会社でしょ、
はい、
そうすると彼が邪魔すると、やっぱり良くないんだよね。監督がね、あれ望月智美くんっていう、
はいはいはい、
でこの男とね、はい、まあ、僕はまあ雑誌を通してちょっと知り合いだったの、
はい、
そんなある日ね、まあ、暮れになると当時は年賀状っていうのがあって、そしたら彼がね年賀状くれたの、うん、ね、奥さんと二人の。これで僕それをね、そうやってね編集部に届いたっていうことで雑誌にね載せたのよ。そしたら載せたらね、なんと誰も気がつかなかったんだけど、そこに彼の住所がついてたの。だ世間の人はみんな知っちゃったわけ。これね、
すごい90年代っぽい話ですね。
そう、で俺もね、
はい、
ごめん、
誰も気づかなかったんです。
ごめんっつって、はい、そしたらね、はい、ちょっと鈴木さんに話があるって、
はい、
何なのっつって、はい、そしたら彼が来たわけ、望月智美が、何なのって言ったら、鈴木さんに話すのは初めてだけどね、僕は氷室冴子の大ファンなんだと。氷室冴子さん原作で、
はい、
僕に一本ジブリで映画を作らせて、
そんな、
そういう偶然がいっぱい重なるわけ。 いっぱい重なったの、
はい、
これはまあ宮崎駿をね何とか遠ざけるために、
うん、
まあ、理由を作ろうと、
はい、
それでね若手制作者集団って。
そうですよね、
それね言い訳なのよ。
なるほど。
だから宮崎駿にあなたは関わっちゃダメよ。
はいはいはい。
ところがですね、そんな簡単にいかないのよ。
いかなそうですよね。
俺で、
いや、いかないでほしいです
もん。俺で、ね、皆さん、
はい、
望月君って言ってね、まあ、いろんなアニメーション作って頑張ってるやつなんでね、
はい、
よろしく、で今度の海が聞こえるもやるんで、よろしくって言ったら、はい、うん、分かった、君も頑張れとかなんか言ってね。でそれ言ったのはいいけれど、はい、次の日から彼が来たじゃない、
はい、
朝からね彼の横にね机、隣に座っちゃう
わけ。好きで。すごい、はい、
俺でね、ね、まあ、何にもやってないのに何やってんの、
はいはいはい、
うるさくてしょうがないわけよ。それで四六時中つきまとったの。そしたら
ノイローゼになる、
ね、なったのよ。
そうですよね。
いや本人は悪気ないんだよ、自分がもしね、
は
い、力になれることがあるんなら、
なるほどなるほど、
何でも言ってよって、はい、善意なのよ、
はい、
善意だけれど、はい、もちくんのはそうじゃなくて、
そりゃそうですよね。
1週間ぐらいで病院行っちゃったから、
早
っ。俺でね、はい、ちょっと入院しちゃったんだよね。
え、結構深刻ですね。
うん、やっぱりねその圧はねかなりすごかったと思う。
復帰されてからは、
復帰して、
ね、机は
無事映画を作ることになるんだけれど、
はい、
でまあ入院して、ね、はい、でまあ出てきて、はい、で元気になったんだけれど、まあ、その頃になると、はい、宮崎はもう飽きちゃったんだよね。
あ、なるほどなるほどなるほど。
というね、はい、思い出深い作品なのよ。
すごい。令和になって再評価されたという、
まあ、映画館でやるっていうんで、映画館でやってみたらすごいお客さん来ちゃったの。
行きました、2回行きました。
これであれね、想像以上だったんですよ。これで、来て、
いや結構ファンからしたら待望でしたね。
で誰もね想像もしなかった、なんていうの、お客さんの入りで、うん、まあ、日村さんがね、まあ、彼女は自身は北海道なんだけれど、はい、彼女自身がね、なんていうの、四国に興味があって、
はい、
これで
高知ですよね、
うん、はい、これある時に言い出したの、
はい、
その書く前にね、
はい、
高知の若い子たちっていうのは ね、はい、ね、高校卒業して東京行く人と
別れると、
そう、
はい、
関西行く人で違うんだって言われて、はい、でそれがねそれ面白いですねって
、
っていうのが一つと、だからもう一個ね、よく覚えてんだよね。
確かに。
で何で覚えてるかっていうと、もう一個はね、彼女がね当時のテレビ、
はい、
あの若い人が主人公だとみんな不良なんだよね、
う
ん、
あ確かにそうですよ、そういう時代ですよね。
そうするとね彼女がね、うん、なんで不良だけがね偉いのよって言い出して、
あ面白い、
普通の子をやりたいって言い出して、うん、
それが令和っぽいのかな、
かな、
うん、あ
それをだからね、なんか喧嘩が強いとか、はいはい、そうでもない、まあ、本当に普通の子が
確かに、
うん、っていうのでね
ちょっと儚げな、
そうなんですよ、うん、そしたらね、またなんだっけな、絵描くのが、勝也っていうね、
はい、
な何勝也だっけ、近藤勝也か、
はいはい、
っていうのがいて、ね、それも彼も乗ってくれてね、うん、それでやってもらったっていうのが、うん、なんかいきさつですね。
なんか最近プロフェッショナルとか見ててちょっと飛んじゃうんですけど、
あ全然構わない、
すごい好きな、
大体話飛んでるし、
すごい沿ってお話してください、
はい、
好きなのがいくつもあるんですけど、
はい、
一番は風立ちぬで、
はい、
庵野さんを声優に起用する時のシーンがあるじゃないですか、
はいはい、
で
よく見てる
で
も結構オタクなんで、
すごい
鈴木敏夫さんの鈴木敏夫オタクなんで、はい、
そこまでとは知らなかった
です。でポロッティおっしゃったじゃないですか、なんかその主人公がすごいなんつうんだろうな、 こんな人現代にいないんだよなみたいなことを多分宮崎駿さんが言ってて、庵野とかいいんじゃないですかみたいな、で最初はああみたいな、けどなんか3回ぐらいであ
の時のね宮崎駿のね、はい、セリフ忘れないの、おう、あんの？あ、面白いじゃん、いいじゃん。
ですよね。
嫌な言い方したんだよ。
そう、嫌な言い方っていう解釈なんですね。
そう。
で、
嫌
な、ね、
もう俺よく知ってるから。
はい、
で嫌な言い方したんだけれど、突然、うん、面白いかもしれないって言い出したんだよな、あの時。
そうですよね。
そう。
それがすげえクリエイティブだなと思ったんですよ。見てて。
へー。
なんかこういうリアルなところから生まない、生んだなんか血の通ってる感じっていうか。でその後にスタッフの方の顔がこうやってパッて映るんですけど、みんなすごい死んだ顔してるんですまたものすごく大変なことが起きているみたいな、あの感じがすごい面白かったです。
ダメだと思ったんだろういや俺だってね、あれね突然思いついたんですよ、あの、はい、あの瞬間に、うん、ね、ほんで誰出してもね、まあそういう音の専門家の人たちがいろんな候補を出したんだけど、全部ダメで、
はい、
それでふと思ったんですよ、庵野って。
しかも映画をお休みされてたタイミングですよね、確か庵野さん
から。
それがなんか復帰のきっかけ
って。俺覚えてるのはね、
はい、
その前夜、
ええ、
あいつと喋ってたんだ。
ええー、
そうだったんですか。
そんなミニマルな裏話あるんですか。
午前1時だから2時ぐらいまで、
はい、
彼と喋ってたの。
はい、
ほんであの時にね本当に困ってたから、そしたらあいつの声が聞こえてきたの。
はい、
で聞こえてきて。ふとだからね、庵野がいいんじゃないですかなんて言ってないのよ。
あ、
僕あの時にね、庵野って言ったんだよね。これで昨日の声が蘇ってるわけ。
あ、
うん、そしたら皆さんがね、嫌な言い方で、うん、さっきのね、
はい、
うん、庵野面白いじゃん、うん、いいじゃん、うん、庵野って
変わりましたよね。
そう、
あれすごいなって思いました、
うん、まあ、それはね、宮崎駿っていう人はまあそういう性格なんだけど、大概最初ね否定するのよ。
なるほど。
で否定したものはそれで本当に良かったかって戻る人なのよ。だからそれを計算したわけじゃないんだけれど、あの時はそうでした。庵野とは僕付き合い長いんですよ。だってナウシカから
巨神兵の、
そう、ナウシカからだから40、
そうですよね、
40年ちょっとね、
うん、
そうなんですよ。
今自分が31なんで、多分アニメージュのにいた頃ぐらいって感じですね、鈴木敏夫さんが。
僕両方やってたから、
ジブリと、
そう、
カリオストロが78年だから、
あの時はね、あのアニメージュ、
そうですよね、
う
ん、
そう、
はい、
であの映画で皆さんはお客さんが全く来なくて、本当に来なかったんですよ。
そうなんですね。
うん、億円の赤字出したんです。で宮崎っていう人は真面目だから、はい、本当にねもう絶対お客さんが来ないことを分かった時に、はい、そういうこともやっちゃうんだけどね、まあ、ペラペラ喋っちゃうんだけど今日はなんとなく
いやいやもうありがたすぎます。神様の言葉だと思って僕、はい、神様なんで僕にと
って、何したかって言ったらね、責任取って辞表、
はい、
やめちゃったの。
実際にやめられたんですか。
これで連絡が来て会いたいって言うから何かなと思ったらね、辞表を出すって言って、えって言って、うん、でどうするんですかこの後、うん、いやだから鈴木さんに電話したってこれで辞めるってなった途端に彼はね、あのなんていうか現実に戻ったわけ。
確かに
家族をどうやって養うのか
後で
えと
やっぱ我に変えられる瞬間があるんですね。
あるんだね。鈴木さんって言うからなんすかって言ったらどうしようって、うんうんうん、家族4人なんだよ、
はい、多い
あの何でご飯食べていくか。
確かに、
うん、これで彼が言い出したね、僕が聞いたのがな何がやりたいんですかって言ったら絵本描きたいって言った。
おお、なるほど。
それであのそんな簡単じゃないって言ったら、
確かに
出版のことよく知ってたから、ね、絵本なんてね簡単に売れるもんじゃないからって、うんうん、じゃあどうしたらいいのよって言うからね、いやだからまあ、ま、漫画ならね、
なるほど、
うん、で漫画って何よって言われて
、はい、
うん、ほんで漫画って言われて何考えてたわけじゃないから、ねえ、何したらいいのって言うから、何書けばいいんだって言うから、はい、そうっすねっつって、大きなドラマ
ほうほうほう
っていうのはね、それ1982年かな、くらいだと思うんだけれど、はい、81年か2年、うんうん、何かっつったらね、いろんな漫画がね、なんか日常ドラマ多かったわけ。
ああ、なるほど。
うん、そうね、なんていうの、大げさなドラマがない、
なるほど、
地球が滅亡するとか、
はいはいはいはい、
そうね、そっちじゃないかっていうのを大河ドラマって言葉使ったんだけどね。そしたら彼が大河ドラマって何よって言うから、はい、いや例えばですねって言って、うん、いい加減なこと言っちゃったんだよね、ギリシャ神話とか、
ほう、
知りもしないのに知りもしないのにそしたら彼がね、はい、ギリシャ神話うんって言って言い出したわけ。これでいきなりね、ナウシカって言ったの。本当に、
はい、
で俺えって言ったら、はい、ナウシカって、えなんすかナウシカって言ったら、
うん、
ドリーンって言って怒り出したの。だってギリシャ神話って言ったじゃないって言うから、はいはい、言いましたけどって言ったら、ギリシャ神話にナウシカって出てくるじゃんって。
僕も知らなかった。
僕ね、はい、いやいいの、
はい、
すいません、いや僕知らなかったって言ったらいるだよって言うから、はい、これ何すかって言ったら、草めね、あの何めずる姫君で、あ草めずるじゃないな、なんだっけね、そういう姫がいるんだよって言って、これでね、何すかそれって言ったら、今のナウシカの話なんです。でこれがね発展するわけ。それをじゃあ漫画でやろうかって、
うん、だってそれがけどなんていうんですか、ジブリの最初というか、
まあ、スタートになっちゃうんだよ。それはだけどまだ漫画だけどね。
そうですよね、
うん、だから、まあ、細かい話すると今日そういう気分だから、それ
、ありがとうございます。
いやいやいや、それで言うとね、
嬉しい、
彼がね、はい、書き出してね、
はい、
うん、で書くのはいいけれどって言って、彼がね、まあ、ちょっと生活のためでしょ、
はい、
そしたらね、一枚いくらって
大事ですね。
そんな話まで聞けるんですか
いやだって大事なことじゃない。
大事なことですね、確かに。
俺ね、一枚ですかって言って、
はいはいはい、
俺ね、まあ一万円って言ったの
すごい話。
そしたら、ってなん、これ今月で何枚っていうか、24枚
1かけ24
24万でね、
はい、
家族4人食えないよって関係で
そうですよね、
大変だったんですよ、
はい、
でもそれなんとかしますから、
うん、
石さんと鈴木さんとの対談模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。